おはようございます。2019年10月20日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め、神様を思いましょう。はじめに主を賛美しましょう。聖歌91番です。ご無理のない方はお立ちください。お祈りします。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、この主の日、皆様と共にこの場に導かれ、あなたの御名をたたえ御言葉をいただける幸いに感謝いたします。コロサイ人への手紙3章から、神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。この一週間を振り返ると、どのような時にもあなたに愛され、大きな恵みと祝福を与えてくださっていることに改めて気づかされます。選ばれた者として、あなたからの愛を常に実感し、自らを聖なる器として、他の人とその愛を分かち合う者としてください。それこそが自らの弱さにとらわれることなく、神に喜ばれる霊的な自然な姿であると信じます。最後に、台風19号の被害に遭われた方々を思います。突然に日常が壊され、 恐れの中に過ごされている方々のことを思うと心が痛みます。一日も早く希望を生み出すことができますように切に祈ります。このうち本先生を通して語られる神様の御言葉により、私たちの霊的な成長が促され、あなたを素直に信頼するものとなりますように。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった祈りを心を合わせて共に祈りましょう。主の祈り。天にまします私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。先月22日に洗礼を受けられました井上サランさんの証の時です。神様の恵みと祝福を思いながら証に、耳を傾けましょう。
おはようございます。証をさせていただきます。信じるということ、井上サラン。私はクリスチャンホームに生まれ、生まれる前から教会に通っていました。また、幼い頃はマナー維持園に通い、小学校に上がってからも毎週、教会へと通っていました。私にとって神様はとても身近な存在で、幼い私は神様を信じるということを素直に受け入れていました。そんな私は小学校3年生頃から松原湖バイブルキャンプに参加するようになりました。キャンプでは同い年くらいの教会に通っている友達と神職を共にし、聖書のことを学びました。キャンプでは毎回カウンセラーの方に洗礼について尋ねられるのですが、幼い私はあまり洗礼について深く考えたことはありませんでした。なので洗礼についての質問には高校生くらいになったらかなと曖昧に答えていました。幼い私にとって洗礼は本当に漠然としたもので、いつかは生きるのかなというような遠い未来のようなものでした。そんな私も小学校高学年になると神様や洗礼について考えるようになりました。松原湖に行くと同い年くらいの友達が洗礼を受けているのを見て、私も洗礼を受けたいと思うようになりました。しかしその思いとは裏腹に、幼い頃は素直に受け止めていた神様のことを信じるということが、学年が上がるにつれて神様を信じるとはどういうことだろうという疑問が生まれていきました。また天国は本当にあるのかなど聖書のことを信じられなくなる時がありました。神様のことを信じきれていない自分がどこかにいて、神様のことを信じたいけれどどうやって信じるのかわからないという思いが私の信仰をどんどん弱くしていきました。そんな中、私は小学校6年生の夏にも松原湖バイブルキャンプへ参加しました。そのキャンプの集会で聞いたメッセージが、神様を信じたくても信じきれない私を変えてくれました。そのメッセージの中で牧師先生は、神様を信じたかったら神様にあなたを信じますってお祈りすればいいんだよと語っていました。私はこのメッセージを聞いた後、すぐに神様に、神様あなたを信じますとお祈りしました。すると私がこれまで抱えていた疑問、そして自分の中にいた神様を信じきれていない自分が一瞬にしてすべて消えていきました。この時初めて自分は神様を信じているんだという実感が湧いてきました。そして神様のことを信じることに喜びを感じました。 それからは毎日神様に感謝を持って生活できるようになりました。しかし私の洗礼への道は簡単なものではありませんでした。中学校に上がったらすぐに洗礼を受けようと思っていたのですが、その頃は部活などで忙しく洗礼準備クラスに行くことができませんでした。そんな中参加した中学1年生の夏のティーンズキャンプでティーンズの先生と1対1で話す時間がありました。その時私はティーンズ教師の岡崎千秋ちゃんと1対1で話をしたのですが、千秋ちゃんに洗礼はいつ受けるのと聞かれました。自分は洗礼を受けたいけれど今はなかなか忙しくて洗礼準備クラスにも行けない、部活を引退したら洗礼を受けようかななんて思い始めているけどそれでいいのか、思い切って自分の素直な思いを告げると千秋ちゃんから意外な答えが返ってきました。じゃあ部活を引退してからでもいいんじゃない、私もそうだったから。この時私の洗礼を受けるタイミングが決まりました。あの時は単純にそれでいいんだという吹っ切れた気持ちでいっぱいでした。しかし今思えば神様は千秋ちゃんを通して私を洗礼を受ける一番いいタイミングへと導いてくださったんだと思います。今日で洗礼を受けてから約1ヶ月、特に洗礼を受けて変わったことはあまりないのですが、日々神様に守られながら生活できていると感じています。これからも神様に感謝しつつ神様と教会の仲間たちと共に歩んでいけたらと思います。最後に私の好きな御言葉を一つ、起きよ光を放て、あなたの光が来て主の栄光があなたの上に輝いているからだ、イザヤ書60章1節。この御言葉のように自ら光を放し自分のことも周りの人のことも輝かせられるような人生でありたいと願います。最後までご清聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。これからの井上サランさんの信仰生活のために祈りながら見守っていきたいなというふうに思います。それでは今朝の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書のダニエル書2章46節から3章7節の言葉になります。ダニエル書2章46節から3章7節の言葉です。お読みいたします。それでネブカドネザル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。そこで王はダニエルを高い位につけて多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせて、バビロンのすべての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベネネゴにバビロン州の行政を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。ネブガドネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に立った。そしてネブカドネザル王は人を使わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官を招集し、ネブカドネザル王が建てた像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官は、ネブカドネザル王が建てた像の奉献式に集まり、ネブカドネザルが建てた像の前に立った。伝令官は力強く叫んだ。諸民族、諸国民、諸言語の者たちよ。あなた方はこう命じられている。あなた方が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、風笛、および、もろもろの楽器の音を聞いたときは、ひれ伏して、ネブカドネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも即刻火の燃えるように投げ込まれる。それで すべての民が角笛、二冠の笛、盾ごと、三角ごと、ハープ、及び、もろもろの楽器の音を聞いたとき、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは、ひれ伏して、ネブカドネザル王が建てた金の像を拝んだ。発する言葉一つで人を殺すことも生かすこともできるほどの権力を持っていたバビロン帝国のネブカドネザル王は、寝ている時に見たたった一つの夢で心が騒いで動揺し、夜も眠れなくなってしまいました。で、その夢の内容を示して、またその夢の解釈をしてくれることのできる知者が一人もいないということで、国中の知者を皆殺しにしてしまうと宣言をするんですね。そんな知者のうちの一人であったダニエルが、創造主なる神様の導きで、その夢の内容と、また夢が何を意味しているのかを示されて、それをネブカドネザル王に解き明かすんですね。そしたらネブカドネザル王が、その解き明かしを通して、尋常じゃないほどの敬意をダニエルに、示しました。で、それだけではなくて、信仰告白のような言葉までも発するように、なっていくんですね。ダニエル書2章46から48節をもう一度見てみますね。それでネブカドネザル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。そこで王は、ダニエルを高い位につけて、多くの素晴らしい贈り物を与え、バビロン全州を治めさせて、バビロンのすべての使者たちを司る長官とした。ここまで見てきましたけれども、ネブガドネザル王が決してひれ伏す人ではない、ひれ伏すような地にないということを見てきました。ネブガドネザル王、それまでひれ伏したこともなかったネブガドネザルは、ダニエルにひれ伏して、しかもダニエルに向かって、あなたが信じる神こそ唯一の神だ、とまで、言っていくんですね。時の権力者として、また王としてのプライドも、かなぐり捨てるかのような、姿です。王こそ神だという当時の世界観からするならば、天がひっくり返るほどの衝撃かもしれません。これはこう、ある意味、日本の天皇が国民に向かって、公に、私はキリストを信じクリスチャンとなって、もうこれ以上天皇ではありませんというふうに、言うこと以上に衝撃的なことだったかもしれないですね。ネブガドネザルはダニエルを通して語られた神様のメッセージを聞いて、心に感動を覚えて、心が震えて安堵して涙まで溢れてできて、そして賛美まで出てくるような大きな神の恵みを体験したにもかかわらず、3章に入っていくと、このような気構えに全くそぐわないことをしでかしていきます。ガラッと態度が変わったネブカドネザル王は、世に自分自身を見せつけるために、とてつもなく大きな金の像を作っていくんですね。で、その金の像にただ作るだけではなくて、強制的にひれ伏して廃しなさいと、バビロン全州のみんな、諸民族、諸国民、諸言語の者たちに命令を下しました。このダニエル書、今日読んだ聖書箇所ですけれども、まやかしに屈してしまいがちな人々の弱さとか、もしくは人々が持っている宗教心を利用して、権力者たちが人々のことをこう掌握しようとするというようなこととか、たくさんのことをこう示唆している聖書箇所なんですね。ただ、今日はそういっぱいある中でも注目したいのは、その豹変してしまったネブカデネザル王の姿なんです。特にネブカデネザル王のその心の内にあるものに注目したいと思ってるんですね。というのも、ネブガドネザルのようになってしまうというのが、私たち人間だからですね。 自分のプライドとか社会的地位さえもかなぐり捨ててしまうほどの大きな恵みを体験して喜んで、神様を認めて唯一の神様を認知して賛美の言葉まで口にしているのに、人間そうは簡単に変わらないですね。いやそれどころか自分に栄光を期してその栄光に人々を同調させようとするための金の像を作ってしまうほどのふてぶてしさを私たち人間みんな持っています。じゃあなぜネブカデネザルがここまで豹変して呆れてしまうほどのことをしてしまったのかということをこう考えて黙想してみますと二つぐらいのことをこう発見するんですね。特に、その二つのことというのは私たちの内に深く根付いている二つの性根ですね。一つ目は、高慢と自己顕示欲です。三章一節を見ていますね。三章一節をもう一度見ています。ネブカドネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト。その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。ネブカドネザルが建った像、ただ大きな金の像を作りましたって言えばいいのに、そうは言わないんですね。60キュビトの高さがあって、6キュビトの幅がある。60キュビトというのは 26.4 メートルですね。で、6キュビトというのは 22.64 メートルの幅ですね。いちいちここにその大きさを記すんです。で、2節を見てみますと、その像の奉献式に来た人たちがこう列挙されてます。2節見てみますね。そしてネブカドネザル王は人を使わして、大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官を招集し、ネブカドネザル王が立った像の奉献式に出席させることにした。そこで大衆、長官、総督、参議官、財務官、司法官、保安官、及び諸州のすべての高官、ネブカドネザル王が立てた像の奉献式に集まり、ネブカドネザルが立てた像の前に立った。この像の奉献式にたくさんの人たちが来ましたと、たくさんの地位の人たちが来ましたって書けばいいだけのことなのに、ここでいちいちその社会的地位にある、位を書くんですね。いちいち書きますね。で、さらに5節7節を見てみますと、あなた方は角笛、二冠の笛、縦こと、三角こと、ハープ、風笛及び諸々の楽器の音を聞いたときは、ひれをしてネブカドネザル王が立った金の像を拝め、七節。それですべての民が角笛、二冠の笛、縦こと、三角こと、ハープ及び諸々の楽器の音を聞いたとき、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは、ひれをしてネブカドネザル王が立てた金の像を拝んだ。ここでもそうですね。いろんな楽器が鳴ったときにって言えばいいのに、いちいち楽器を列挙していって、列挙しきれなくなったら、今度は、諸々の楽器ということまで付け加えていくんですね。じゃあ、この奉献式に出てくる、この金の像の大きさとか、参列している高官たちの、その地位とか、楽器の種類を、なんでこう、いちいち記さなければならなかったんでしょうかね。この奉献式の規模を示したいわけですよね。この奉献式の規模がどんだけ大きいものなのかということを示したいわけですね。じゃあ、この規模の大きさを示すことで何を表したいんでしょうか。自分の凄さですね。自己顕示欲から出てくる自己顕示ですね。この金の像を通して、この奉献式を通して、示したいネブカデネザル王の狙いと望みは、自己顕示ですね。私がどれほどの人なのか、どれほどの力を持っているのか、どれほどの経験をしているのか、どれほどの価値があるのか、どれほどの技術を持っているのか、どれほどの指導力を持っているのか、どれほど高貴なのか。私から学ぶべきことがあるのだよ。私のようにできるかい。私ほどの経験値はないでしょ。という気持ちが 彼の持っているこう権力と入り混じってこういう形で現れてきますね。じゃあこれ人事でしょうか。人事ではないですね。私たちもそうですね。神の恵みを体験し、その恵みの前にへりくだることなく、神の恵みを体験してもその恵みの前にへりくだることなく、なおも私の経験値を、私の力を、私の価値を示したくて仕方がない。いや、なるべくならば謙遜でありたいけれども、会話の端々に自分を誇示した表現が、自己顕示が出てきてしょうがない。話をしている相手よりも必ず上手に立ち、馬鹿にされてなんかたまるか。いや、むしろ自分に対する尊敬の念まで抱かせたい。意識してか無意識か、言葉の態度の端々に出てきてしまいます。一番近い親近者なのか近親者なのか、初見の人であろうか、関係ないですね。誰にでもですね、もっと巧妙なのは謙遜なふりをすることですね。相手の目を見て話し、耳を傾け相手の言葉を聞いて、優しい言葉を、丁寧な言葉を選び、優しい口調で話しながら、時々自分のこう欠点や失敗を織り交ぜることによって謙遜さを表して、自己顕示なんかしてませんよ、私よりあなたの方が優れてますよと相手に思ってもらうことによって、周到に相手よりも上手に立ち、尊敬の念を抱いてもらうということを一瞬のうちに頭の中で計算し、体がそう動いていきますね。もう厄介ですね。すごい厄介ですね。自己顕示という傲慢が出てこないように、自己卑下という傲慢を巧みに使っていく。ネブガドネザルのこの金の像というのは、ある意味あからさまでものすごくわかりやすい自己顕示と傲慢さですけれども、私たちは日々巧妙な自己顕示を人そそしていく中でしょっちゅうやっています。神様から受けた恵みや聖書の知識でさえ自分の経験値にすり替えて自慢して誇示して見せびらかしたくなってしまいますね。人間の内面に深く根付いているこの傲慢がどれほど根深いのかと言いますと、最初の人間アダムとエバがそうでしたね。もうそこからすでに始まっていました。恐れ多くも神によって作られし被造物、作られたものですね、被造物である人間が創造者であられる神のようになりたいという傲慢な思いから人間の罪は始まってますよね。牧師であろうと、教会のリーダーであろうと、信仰歴が長かろうと短かろうと、私たちのうちに根深くあるのが傲慢です。そしてこの傲慢が作り出す実が自己顕示欲であり、自己顕示ですよね。ああ、この話は私とは関係ないなと、もし思われた方がいらっしゃるならば、もしかしたらこれは重病かもしれません。なぜなら自分で認識できていないからですね。聖アウグスティヌスという方、に弟子がいました。で、その弟子が師匠であるアウグスティヌスにこんな質問をするんですね。先生、キリスト教信仰で最も大事な徳目は何ですか。そしてアウグスティヌスが答えますね。キリスト教信仰で最も大事な徳目は謙遜だ。で、弟子がまた聞きますね。先生、じゃあ第二に大事なものは何ですか。で答えますね。第二に大事なものも謙遜だ。先生、第三に大事なものは何ですか。第三に大事なものも謙遜だ。で、ここでこう弟子がちょっとこうカチンと来るわけですね。で、もう一回聞きます、アウグスティヌスに。先生、では第四に大事なのは何ですか。で、こう答えますね。第四に大事なのは、 自分が謙遜でないということを知ることだ。謙遜だ、謙遜だ、謙遜だって第四に、自分が謙遜でないということを知ることだ。ここに重きがありますよね。私たち人は自分が高慢であることを意外に認めようとしないですね。で、認識することもできません。で、もっと厄介なのは、自ら結構謙遜な方だと思っている節があります。そしてもし謙遜な思いが私たちの中にあったとしても、それがずっと続くことはないですね。イスラエルの初代王であるサウル王という王がいますけれども、このサウルが初めはどんなに謙遜だったか皆さんご存知でしょうか。第一サムエル記の9章を見てみますね。第一サムエル記の9章21節ですね。こういう言葉があります。サウルが一番初めに発した言葉ですね。サウルは答えていった。私はベニヤミン人で、イスラエルの最も小さい部族の出ではありませんか。私の家族はベニヤミンの部族のどの家族よりも取るに足りないものではありませんか。どうしてこのようなことを私に言われるのですか。最初の一歩が謙遜で始まった人こそサウルですね。で、神様はその謙遜なサウルにたくさんの恵みと祝福を与えてくださいました。で、そんなにたくさんの恵みと祝福、立派な王国になっていきましたね、イスラエル王国は。神様からたくさんの恵みと祝福をそんなにいっぱい受けたんだから、その謙遜さが維持されることを期待しますけれども、もう私たち承知の通り、そうはならないですね。完全に違う姿になっていってしまいますね。サムエル記第一の15章を見ていますね。15章の12節。こうあります。翌朝、サムエルはサウルに会いに行こうとして早く起きた。すると、サウルはカルメルに来て、もう自分のために記念碑を建てました。そして向きを変えて進んで行き、ギルガルに下りました。という知らせがあった。サウルは自分のために記念碑を建てました。この第一サムエル記の15章の前の部分を見てみますと、アマレクというところの戦いがあるんですね。で、そのアマレクというところ、部族との戦いにサウル、そしてイスラエルは勝利をするんです。で、書いてあります。その勝利は全部神様の御手の中にあって、神様がサウルの味方になってくださったから、手に入れることのできた勝利だとこう書いてあります。にもかかわらず、その勝利を手中に収めたサウルは、記念碑を神様のために建てるんじゃなくて、自分のために建てていくんですね。与えられた恵みを自分の功績にすり替えていくんです。自分のために金の像を作ったネブカドネザル王と全く同じですね。放っておいても自動的に育つのが草ですね。で、放っておけば自動的に成長するのが高慢ですね。で、放っておいて自動的に成長するその高慢が作り出す身が自己顕示ですね。自己顕示欲ですね。右の手がしていることは左の手に知ってもらわなければ気が済まない。無記名で施しをしたとしても、その施しをされた人が私がしたということを何とか知ってもらわないと気が済まない。知ってもらうためには自分なりに像でも作るし、記念碑でも作るし、それができないならば文章でも書くし、本でも書くし、それもできないならば話の端々にでも散りばめながら自己顕示をしたいというのが私たちのうちに根深くある高慢であり、ネブガドネザル王の金の像に映し出されるその心の内ですよね。そして二つ目の私たちのうちに深く根付いている性根は恐れですね。ネブガドネザル王が豹変してなぜ呆れるほどのことをしてしまったのか。それは彼のうちに恐れが渦巻いていた、 いたということですね。ダニエルを通して解き明かされたその夢の内容が彼を恐れさせました。ちょっと前だったので思い出せない、思い出していただくためにちょっと見てみますね。ダニエル書2章の31節からもう一度前回見た聖書箇所ですけど見てみますね。ダニエル2章31節から、王よ、あなたが見ておられると、なんと一つの巨大な像が現れました。この像は巨大で、異常な輝きを放ってあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕は銀、腹と腿は青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられると、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを粉々に砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕け、夏の脱穀状のもみ殻のようになり、風がそれを運んで跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土を覆いました。これがその夢でした。私たちはその意味を王の前に申し上げましょう。王の王である王よ。天の神はあなたに国と権威と力と栄誉を授け、また人の子ら、野の生き物、空の鳥がどこに住んでいても、これをことごとくあなたの手に与えて治めさせられました。あなたはあの金の頭です。ネブガドネザルが見た夢には、こう一つの像が現れましたね。頭は純金で、腕と胸は銀で、ももと腹は青銅で、足は鉄と粘土が入り混じっている、不安定なものですね。この像がヘンチクリンなのは、頭は立派なのに下に行けば行くほど弱いんです。放っとけば、鉄と粘土で入り混じっているような足なので、放っとけばこう崩れてしまいますけれども、放っておいて崩れていくのではなくて、人の手によらずに神の手によって切り出された一つの石であるキリストによって、コッパみじんにされ、跡形もなくなってしまうっていうんですね。そして何よりも、頭の純金部分は、ネブガドネザルを、あなたを指しますっていうんですね。でも、どんなに頭が純金であったところで、脱穀状のもみ殻のように跡形もなくなってしまうって言われます。栄華と、栄誉、繁栄しか知らないネブガドネザルは、王として君臨するそのバビロン帝国が神によって切り出された一つの石によって滅びていく。跡形もなくなってしまうということを聞いてこう、恐れるんですね。私はこんな風に滅びていってしまうのか。私はこんな風に滅びていってしまうのかという恐れを、創造主な神様の前にへりくだりながら出ていくという形で表すんではなくて、自己顕示、また誇示するという形で表します。私が神より劣るというのか。神にできと私にできないことがあるのか。いやいや、私があの頭の純金ならば、神が示した像は頭だけ純金ならば、私は全身純金のものを作ってみようと。自らの力で純金でできた大きな金の像を作って世に行こうと、権威を示してみようではないかと得意になって見せますね。現代でも、一番安全な資産は金だなんて言われていて、純金、積み立てなんていうのがありますけれども、ネブガドネザルも、自分の存在という資産がなくなってしまうかもしれないという恐れを金の像に込めて作ってきますね。私たち人の自己顕示欲の奥には恐れがあります。忘れ去られてしまうんじゃないだろうか。影響力がなくなってしまうんじゃないだろうか。バカにされるようになるんじゃないだろうか。注目されなくなってしまうんじゃないだろうか。という恐れが自己顕示で現れてきますね。サウルが自分のために記念碑を建てたのも、その内面に恐れがあったからですね。 死ぬまでこう幼い若いダビデを執拗に追いかけて警戒して王らしい余裕と言いましょうか、王としての体裁も整えることができずにダビデに卑劣なことをずっとし続けますね。王としての権力を持っていたにもかかわらず、青年、たった一人の青年を恐れ続けるんです。サムエル記第一にもう一回戻ってみますね。18章を見てみたいと思います。サムエル記第一の18章の7節からですね。女たちは笑いながら歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて激しく怒り、不機嫌になっていった。ダビデには万といい、私には千という、あれいないのは多いだけだ。その日以来サウルはダビデに目をつけるようになった。サウルのうちに、王である私が民から愛されなくなるかもしれない、王である私が王として民から認められなくなるかもしれないという恐れが芽生えてくるわけですね。で、その恐れが生じて、自分では意識できていないですけれども、いや、むしろ力を示すことで人々が認めてくれるという思い違いから、自分のために記念碑を立てていきます。私がこんな立派なことをやったのを覚えてくれということですよね。私がこんな立派なことをやったのを覚えてくれ。その内面にできたこう恐れの問題を神の前に持っていくんではなくて、自分の力で解決しようと自己顕示に走ってしまいます。僕は牧師ですけれども、牧師やっていて一番怖いこと、恐ろしいことは、牧師としてみんなに愛されなかったらどうしようってことですね。牧師としてみんなに牧師だと、いい牧師だと認められなかったらどうしようということですね。サラン教会と大きな教会がありますけど、すごく、大きな問題になってたりするんですね。で、その問題の根源が誰かというと、そのサラン教会主任牧師の方なんですね。で、その主任牧師の方の日曜日のお昼のご飯は、高級ホテルの料理人を主任牧師室に連れてきて、毎週料理を作ってそれを食すんですって。で、その主任牧師の方は、いわゆるこう、お金持ちの方々がしか行けないようなスポーツジムの会員になって、毎日そこで汗を流してるそうです。で、高級な車をいっぱい持って、そういう生活をされてるんですって。で、すごく大きな問題になったりしてるんですね。で、なんで今そういう話をしてるかというと、僕もそうなりたいと思っちゃうんですね。なんでか、恐れがあるんですよね。恐れがそういう予的な自己顕示を持って出てきてしまう。で、サウルの、必要なその嫌がらせの対象であったダビデがどうだったか。ダビデは恐れが生じた時に自己顕示でそれを解決しようとするのではなくて、その恐れを神様の前に持っていきました。詩編の56編を見てみますね。詩編の56編の3節から4節ですね。見てみますね。詩編56編3節から4節、ダビデの歌であり言葉ですね。心に恐れを覚える日、私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。神に信頼し、私は何も恐れません。まずダビデに習いたいというか、こうすごいなと思うところは、ダビデは自分の心の内に恐れがあるということをまず最初に素直に認めるんです。で、その恐れを解決するために自分の力で何とかするんではなくて、また自己顕示に走るのでもなくて、神の前に持って行って神の言葉を黙想して、神様が解決してくださることを信頼して待ちます。ダニエルもそうでした。国中の知者たちが殺されるかもしれないという恐れに陥った時に、その知者の中の筆頭でもあったダニエル、その恐れに陥った時に、天の神に憐れみを乞いながら待つんですね。そこで神様が示してくださったのは、さっき見たネブガドネザルの夢の解釈ですね。で、その夢の解釈をネブガドネザル王に示したところ、 へりくだって待ち望んで神様が示してくださった、それを示したところ、恐れという問題が一変して、ネブカドネザル王からどえらい敬意を賜ることになってきました。で、そんなダニエルの姿を見てネブカドネザル王は感動するんです。ダニエルに感動するんですよ、その姿勢に。そしてダニエルが信じてその神に感動するんですね。でもやっぱりネブカドネザル自身が持っている恐れを神の前に持っていくというへりくだりには至れずに、高慢に陥って自己顕示という罠にはまっていきました。第二テモテの一章七節にこういう言葉があります。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慈しみの霊を与えてくださいました。とありますね。私たちが与えられているのは臆病の霊ではないですね。書いてありません。力と愛と慈みの霊が与えられてますね。襲ってくる恐れに臆病になって自分の力で自己顕示を持って神を排除して虚無な解決を試みるんではなくて、慎んで神の前に持っていき、信頼して神様の解決を待ち望めばいいんですね。金の像なんか大したことありません。ハリボテですね。どんなに輝いていようが、所詮ハリボテで、やがて脱穀状のもみ殻のように跡形もなくなってしまうものですね。神様が私たちに求めておられるのは、静かに黙ってじっと神が現れるという事実を覚えることですね。詩編の46編を見てみますね。46編の10節に、こういう言葉があります、ね。神様ご自身の言葉ですね。読んでみますね。やめよ、知れ、私こそ神。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。やめよ、知れ、私こそ神。これ以上の言葉がありますか？これ以上の言葉がありますか？まず、じっとしていなさい。恐れないで、ただ私が神であるという事実を覚えなさい。それだけでいいから。簡単なことですよね。でもこのあまりにも簡単な神の言葉が、私たちの人生において、暮らしにおいて最も難しいことなのかもしれません。なぜならば人間はこう本質的にじっとしていることができないですね。体がじっとしていたとしても頭はじっとしてないですね。ずと何かをしようとします。じゃあその何かって何かというと、私たちの能力は力を通して何かをやろうと、示そうとするからですね。ダニエルを通して語られた神の言葉を聞いて感動したネブガドネザルがすべきことは、恐れないで、ただじっと待って神が神であられるという事実を覚えることでした。じゃあ私たちですね、皆さんですね、神が神であられるという事実をじっと待っているだろうか。ネブアのネザルをこう反面教師にして、恐れに駆られて虚栄に走るのではなくて、ただじっと神が神であられることを覚えるものでありたいと願います。お祈りいたしましょう。やめよ、知れ、私こそ神。主なる神様、あなたは私たちに至って単純明快に、単刀直入に私たちに語りかけてくださいます。にもかかわらず、あなたの言葉を聞いてか聞かずか、聞こえているのに聞こえていないふりをしているのか、恐れに駆られて虚 虚栄に走り、自己顕示欲に従い、自己顕示をし、誇示をして、人に、そしてあなたに、私たちのことを見せつけようとしてしまいます。やめよ、知れ、私こそ神。あなたのこの言葉を無視することなく、この言葉に私たちが今、ひれ伏して出ていくことができますように、どうぞ助けてください。神が神であられることを私たちが覚えることができますように、マルタではなくマリアのように、ただただじっと静かにイエス様の前にひれ伏して出ていくことができますように、どうぞ導いてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げましょう。ご無理でない方はお立ちください。聖歌522番です。 どうぞお座りください。はい、それでは2019年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
聖霊があなた方の上に臨むとき、神の国とイエスが生きていることの証人となります。神の国とイエスが生きていることの証人となります。聖霊が望むとき、
祝祷いたします。やめよ、知れ、私こそ神。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、世々限りなく、豊かにありますように。アーメン。
以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。